こんにちは、木津剛です。
大阪文也です。
生活と映画でございます。
はい
はい。ということで、大阪裁判見たことある？
裁判見たことない。
裁判俺見たことあるんやけど。
傍聴行ったってこと？
傍聴行きました。
あ、そうなんや。
うん、日本の今やってる同性婚の裁判
に
一回行ったことがあるんやけど、まあなんか入るときに、まあもちろん荷物チェックがあったりとか、うん、まあなんか持って入ったあかんものがあったりとか、
うん、
うん、なんか応援メッセージみたいなのとかあかんねんけど、
なるほど。
まあそういうルールあんねんな、みたいな感じで、うん、あと意外になんか割と判事の裁判官の人の喋りが緩かったりとか、なんかそういう、うん、なんか発見とかあったんやけど、
う
ん、まあとはいえ、今日は喋る作品の、いや、フランスの裁判どうなっとんねみたいな。でもマジであんな感じらしいんですけど、
うん、
まあ、そこも面白いんですけど、というわけで今日は、ジュスティーヌ・トリエ監督の落下の解剖学、
はい、
コートプレイですね、裁判もの、法廷もの、うん、法廷劇ですけれども、
うん、
裁判もの好きですか？
ね、好きやと思ってたんやけど、うん、振り返ると最近あんまり見てなくて、
うん、
ざっと見てみたら多分シカゴセブン裁判ぐらいから見てない。
あ、シカゴセブン裁判も裁判ものかって言われるとっていう感じかもな、
うん、そう。だからそれか、うん、あのベターコールソウル。
ベターコールソウルも裁判ものかと言われると、
まあ弁護士が主人公って言われやけど。
まあ、まあいろんな要素があって、そして例えばアメリカの裁判ものと、フランス、まあヨーロッパの裁判ものとかってまた別のニュアンスが出てきたりとかするんやけど、うん、だからアメリカみたいにさ、もうその法っていうものがすごく重んじられる国やったりとかすると、まあそこの意味合いが変わってきたりもする。やけど、俺法廷ものってやっぱりさ、それぞれの国でやっぱ好きで、俺結構でもいろんな要素があるんやけど、うん、例えばアメリカにおける法廷ものの場合はあれさ、ジャスティスっていう言葉がさ、正義って訳された時に、
うん、
日本だと正義っていう言葉は何か一つの思想観みたいなことを、
うん、
にをイメージする言葉やけど、ジャスティスってあの裁判所のさ、あの天秤の、うん、あの図柄に象徴されるようにさ、あの平等というか、そのちょうどいい天秤のちょうどいいところを探っていく場所っていうことなんか、
はいはい、
双方の主張のバランスを探っていくところっていう意味が強くて、うん、らしいんやんか、その倫理学的には、うん、でなるほどなと思うんやけど、だからそういう意味でアメリカの裁判ものとかはそのまさに、まあ、多様な人がいる国の中で、うん、どこにバランスがあるのかっていうのを探っていく場として結構面白い、
うんうん、
買ったりするんやんか、俺アメリカの法廷ものね、うん、で一方この落下の解剖学を裁判ものとして見たときに、うん、まあ舞台劇やなと、やっぱ裁判って舞台やなと思うんやんか。
ああ、まあ確かになんかそうやね、うん、その検事にしろ弁護士にしろ演出みたいな、
そう、うん、演出演技があって、
うんうんうん、
で場合によってはセリフがある、
うんうん、
場合によってはってかセリフはありますよね、
うんうん、
でそれで求められる観客に求められる役を演じたり、
うん、
まあ、演じなかったり、うんうん、というところでスリルが生まれてくるっていうところで、まあ、なんか舞台劇の要素がすごく、うん、強い、法廷ものってね、
うん、
あると思うんやけど、落下の解剖学はその要素が結構強いと思った、まずは俺が、
うんうん、
っていうところで、まあ、そこの興味でかなり見たんやけど俺は、うん、ですごく面白かったんですけど、まあ、ちょっとその前に、作品について外側から話していこうかなと思います、はい、でこのエピソードトークセッションなので、まあ終盤、とか中盤以降の効果、展開とか、うん、まあ、あるいは結末とかっていうのにも、まあ、触れるエピソードになるかとは思うんやけれども、
はい、
まあ、前半は、外枠から話していって、で、まあ、最後結末に関しては、まあ注意を入れてから喋ろうかなと思ってます、
はい、分かりました、は
い、ということで、ジュスティン・トリエの落下の解剖学なんですけど、去年のカンヌのパルムドール作品で、うん、で、まあ、僕が近年よく言っている、女性の監督、まあ、クイアの監督もいてるんですけども、の新世代がバンバンフランスから出てきていることの象徴の一つでもあるかなと思いますね。
はい。
うん。で、まあ、あの、カンヌのパルムで言えば、ジュリア・デ・クルノのチタもありっていう感じで、うんうん、まあ、あれもフランスですけれどもね。まあ、それとはまた違う形で、ジュスティン・トリエがカンヌで、 パルムを取ったということが大きいんですけど、うんうん、で俺去年この人がカンヌでパルム取った時に知ったんですけど、アルチュール・アラリーとパートナーシップパートナー関係なんやっていうことをその時に知ったんですよ。
ほう。
でアルチュール・アラリーと、
あ、そうなの、
うん、誰かと言いますと、うん、汚れたダイヤモンドという作品で長編デビューをした、まあ、フランスのこの世代の 新世代の監督 でジュスティーヌ・トリエの映画に俳優として出たりもしてます、
うんうん、
で共同脚本も結構やっていて、で今回落下の解剖学はそのジュスティーヌ・トリエとアルチュール・アラリの共同脚本という側面もでかい。
あ、そうなんやね。
そうなんです。これ、まあ、落下の解剖学って同業カップルものと私は思ってるんですけど、
そうやと思います。
まさにそれを同業カップルが作ってるんですよ。
あ、そうなの、ね、
うん、っていう、このは結構大きいポイントです。うん。だからそこはすごく面白いんやけど、まあ、アルチュール・アラリって小野田博夫の話、フィリピンにさ、戦後、戦争終わってもずっとおったっていう、
うんうん、
小野田博夫さんの話を取った人でもあるんやけど、まあそういう、まあだからフランスの生きのいい先進世代の、まあ、カップルが作った映画、
うんうんうん、
ということも一つポイントですね。はい。そして、このアナトミー・オブ・ア・フォールっていうのは何かというと、
うん、
アナトミー・オブ・ア・マーダー、ある殺人という放題がついてますけど、オットー・プレミンジャーの引用やと思いますね。まあ、うん、これもまあ法廷ものなんですけど、
うん、
でこれ160分ある法廷もので、だからこれもさ160分ぐらいあるやんから、
あるある
解剖学もかなり意識してたんやと思います。
おー、う
ん、なので、まあ、なんかある種の、まあ、ジャンル映画みたいなニュアンスもあったんじゃないかなと思うね。なんかそのジュスティーヌ・トリエは、
うん、企画として
企画というか映画、うん、映画として、うんうん、そうそう、これはなんかその、まあ法廷ものっていうものを現代の自分のものとして撮るっていう、
うんうんうん、
意識がそこであったんじゃないかなっていう感じはしましたね。という感じの外枠があるんやけど、
はい、
なんかまあ大阪はまあ裁判劇でもありつつ、
うんうん、
まあ、夫婦のものでもありつつっていうところなんやけど、
うん、
どういう興味でこの映画特に見たとか、この部分が面白かったとか。
ああ、やっぱり話の面白さっていうのが、
うん、
まあ守備一貫してるというか、最初から最後まで、うん、まあ長い映画やけど全然長く感じませんでしたってところがまず面白かったのと、あと結構終盤、
うん、
そのこうどういう気持ちでというか、うん、映画このその顛末を見るのか望むのかみたいな、うん、観客との心理、自分の心理っていうのがすごいこう、うん、なんていうか映画のメタ的構造の中に取り込まれていくみたいなところがあるから、
うんうん
うん、その辺が気持ち悪いし面白いなっていうところが割と全体の感想としてはあるかな。
なるほど、
うん、
まあさっきちょっとどういう物語かという話をちょっと最初に言い忘れていたので、うん、まあ、今言うと、まあある、まあ、雪山の山荘というか、まあ、人里離れたところに暮らしている家族がいてて、で、息子が、視覚障害があって、
うん
うん、で犬が、盲導犬というか犬が、サポートの犬がいてたりするんやけれども、うん、その夫婦の夫がある時転落死したと、
うん
うん、山荘から。そして、その妻に、まあ、殺人容疑がかかっていって、そして、まあ、裁判で、その、焦点が、争われるという、
うんうん、
話ですけれども、だから今大阪が言ったことって、だからその法廷者として真実を明らかにしていくっていうことよりも、
うん、
ここで語られているのが何なのかっていうところを、
うん、
の方がやっぱここの物語の肝にあるっていう話や
ね。そうやね、うん、だからそのまあ真実とは何なのか、
うん、そうなんだね、うん、だからまあ最初その法廷者の話したけど、
うん、
法廷者と言いつつで、法廷物ってその真実を明らかにする場とされてるんだけれども、うん、でも実は真実っていうものの不確かさの方が明らかになっていくっていう裁判っていう場でもあるやんか。で、それはやっぱ舞台劇的にまさに演出が入っていて、
うんうん、
そしてその舞台劇の中で物語を語るっていうことでもあるんやん。 と思うよ、そこに参加した人たちが。
その登場人物たちがってことで、うん、検事なり、弁護士なり、そうそうそう、うん、被告人なりがっていう、ね、そう
そう。だから真実を明らかにするというよりも、うん、新しい物語を語る場としての裁判劇っていう感じもすごくあるよね。
ああ、そうやね、うん。だから、まあ物語を、まあある意味作り出すっていうようなところも、っていう裁判劇っていうのも、うん、まあだから結構割と象徴的にそういうセリフ、裁判ってそういうもんやんみたいな、うん、あのセリフも結構出てきて、予告編で出てくるそのまあ、主人公の妻殺人容疑をかけられている方の弁護士が、うん、あの私は殺してないよって弁護士の人に言った時に、うん、いやそれはポイントじゃない、
うん、うん、まさにそういうことやな。だからそこを、うん、殺してないっていうことを主張するっていうよりは、じゃあみんなが納得できる、まあ、ストーリーは何なのかっていう話ですよね。うん。っていうところを、まあ、まさに最初のインタビューのシーンで、あなたはその現実のことを小説に入れるけど、それの境界はどこにあるのかみたいな話するけど、
うんうん、
まさにその境界が曖昧になっていく場所としての裁判というモチーフになっている。う
んうん、まあ、インタビューってあれやね、学、
そうそう、学生の。
ファンっていうか、その、主人公の人の小説っていうか、うん、主人公の人の作家を研究している、
うん、
その女子学生がインタビューする
っていう場面で、うん、まあその、うん、そこが曖昧だっていう話がなってくるのが、うんうん、まさにその裁判の場面にスライドしていくっていう、うん、まあところで、それはまあ抜群にやっぱ面白くて、でまあ圧倒的な脚本のうまさやなと、
うん、
この映画はすごく思いましたね。ちょっとやっぱりテクニカル、あまりにもテクニカルっていうところもあるにはあるんやけれども、それでもこれだけ面白かったらやっぱりグイグイ見せられる、
うん
うん、っていうところで、でまさにその裁判、うん、裁判で語られることっていうのが映像でさ再現されるやんか、うん、まあ、よくあるテレビでよくある再現ドラマみたいな感じで、
うん、
でもそれカメラが映すんやけど、そのカメラが映す映像が信用ならないものとして現れるっていうのは、うん、まあ見事やなと。
そうやね、
うん、
ほら、そうそう、さっきうますぎるって言ってたのほんまにそうやと思って、うん、なんかあんまり途中すごい滑らかに進んでいくから、うん、なんか思考しなくなるというか、うん、物語を追いかけることに、まあ、ある意味必死になって、うん、ここで何が起こってるのかっていうのを考えなくなる瞬間と、ふと、あれって思う瞬間みたいなのが、こう、こう、断続的に来るというか、っていうところも、すごいうまい、なんか、うまさのさらに上っていうか、あの、ところにあるなと思って見てた。
そうやね。だから、まあ、ストーリーのうまさというよりは、ストーリーテリングの部分というか、どう語るかみたいなところがすごくやっぱりうまくて、で、まあ、これは、やっぱりその、一番さ、その、まあ、夫が不在っていう中で、
うん、
夫の意思が何だったの、死んでしまってるからね、夫が、うん、夫の意思が何だったのかっていう、その分からないものを生き残った人たちが分かろうとする話やんか、
うん、
でその中 で一番巻き込まれるのが子供だと、
うんうん、
で本当にこの子供の巻き込まれ方えぐいんやけど、うん、でその子供が最初にミロくんね、ミロが証言するときに、ミロからカメラが離れなくて、検事と弁護士がバーって応戦するところをカメラがこうミロを中心に置いたまま、揺れるっていう演出とかもちょっと小肉たらしいぐらいうまいというか、やっぱあそこでまあその子供がものすごくこう振り回されている、まさに大人の事情に振り回されていることっていうのを演出としても表現するっていう、まあよくできた映画やなっていう感じやねんけど、ただまあなんか俺はさ、そこのよくできてるっていう部分も面白いんやけど、やっぱその同業カップルものとしてのね、
はいはい、
その生々しさがそのよくできているっていう、そのまあウェルメイドっていう、もしそれを訳すとすれば、 ウェルメイドさを壊してぐしまうぐらいエグいなみたいなところをちゃんとやってるからこの映画面白いんやろうなっていう感じはすごくしたいなんか。で、まあこれ俺最近ちょっとそのいわゆる俺が勝手に同業カップルものって言ってるんやけど、同業カップルもの増えててさ。
あ、そうなの？
うん。ていうかまあ映画界とかはさ、やっぱり必然的にさ、このジュスティン・トリエとあのアルチュール・アラリとかもそうやけどさ、あのグレタ・ガービグとさ、あれとか。あのカップルとかさ、とか、まあ、最近そう同世代とか、まあ、ちょっと夫が上やったりする場合もあるんやけど、うん、のカップルが一緒に何か作るっていうのがすごく増えていってさ、それはやっぱクリエイターの女性が増えているっていうこともあると思うから、はい、うん、そういうものが結構多いと思ってるんやんか。で、まあ、生活と映画で紹介した、フェアプレイであるとか、
うんうん、
あれは、まあ、ちょっと金融の話なんで、まあ、ちょっとクリエイティブなところとはちょっとそれるんですけど、
うん、
そのカップルが同業であることの大変さっていうかさ、うん、あとまあミア・ハンセン・ラブのベルミマン島にてとかも、まあ、ちょっと別のアングルやけど、
うんうん、
あれはミア・ハンセン・ラブがね、オリビア・アサイアスと、パートナー関係にあった時に、
うん、
作ってる映画なの。作ってるか、それ、その後かな、後に作ったんやけど、うんうん、その時の経験を、映画にした話やったりとかするので、なんかそういうものから、妙な生々しさが出てくる作品が増えてきて、で、それは俺は面白いなと思ってるんやんか。
え、それって、まあだから、その、制作者の、ある意味そういう事情、うん、事情というか、うん、っていうのが、その作品の中に
入ってる、
入ってるっていう。
入ってる、入ってる。うん、まあ、ベルイマン島にてとかは完全にそうやし、うん、まあ、この作品が、まあ、その、この夫婦に、夫婦ってカップルにとって、どれくらい自分たちの事情を入れたかは、分かれへんし、
うんうん、
そういうまさにゲスワンの興味を引き立てるっていうところも含めてうまいんやけど、
うんうんうん、
うん、けど、でもやっぱり、それって、やっぱり女性が、特にこのジュスティン・トリエの落下の解剖学ともそうやけど、クリエイターになることで、やっぱジェンダーの問題、現代的な問題が入ってくるので、
うん、
やっぱ抜群に面白いのよね、そこが現代の映画として。で、そこは、すごくいいと思います、僕。
それはだから、その、ね、まあ、まあ、ある意味、その、どっちかの視点から両方を想像して書くっていうわけではなくて、両方の視点が入って
る。両方の視点が入ってるんやけど、でも、まあ、この映画の場合、やっぱジュスティン・トリエの、まあ、指揮があるような感じはするっていうか、主導権があるような感じはするというか、うんうん、はしていて、やっぱりその成功した女性のさ、うん、しんどさみたいなものが、やっぱりちょっとここには入ってると思うんやんか。
うん。うん、だからそれはあるね。
うん。まあだから、いわゆる伝統的な、夫が、外で仕事をして、女性が家事、育児をするっていうことではないっていうのは、うん、その保守的な価値観が変わってきてるのは良しとされてるんだが、
うん、
それがある種逆転した時に起こる、まあ、葛藤みたいなものが、
うん、
でも現実にはあって、そしてそれがすごいエグいことになるんやけど、それをどういうふうに乗り越えて生きるかみたいなことが、
うん、
まあ、いろんな今クリエイターがやってて、
うん、
それは俺はすごく関心のあるテーマやし、まあ、これもめっちゃ面白いなと思いながら見てましたね。
ちなみにその中で言うと、うん、これはっていうのは どういうどの作品の落下の解剖学だったりする。
落下の、そうやね。落下の解剖学はその部分かなり俺は大きかったかな。
うんうん、
なんかまあもうちょっと軽い作品でね、ネットフリックスのイージーっていうドラマがあったりするんやけど、
うん、
まあそれもまあパートナーシップとかカップルみたいなものがテーマになってる作品で、まあそれでな、男女の性役割が変わった時にどうなるかとか、
うんうん、
あとそれこそある結婚の風景のリメイクも、
はいはい、
あれもまあ伝統的な、夫婦関係のがひっくり返ってるカップルの話なので、うんうん、まあ、そういう、まあ、これもさ、まあ、ある種インテリの人たちの話なわけですよ。
うんうん、
インテリで、まあ、基本的にリベラル思考の人たちがパートナーシップを実践している、まあ、現代的なパートナーシップを実践している中で生じる問題がどうなるのかっていうのが裁判っていう場でストーリーテリングされるというか、なんかそこら辺の面白さかな、俺は。っていうのがすごく、うん、
あ
ったかな。
だからそこはそのなんていうか、まあある意味作家たちもインテリと言っていいのであれば、うん、割と自己批判というか自己分析的なところがだいぶある
あると思いますね、
うん
うん、あると思うし、まあ観客はもうちょっと開かれたものとしてやってるとは思うけれども、でもなんか ある種なんかその嘘をつかないっていうか、なんかまあなんか自分たちのこういうまあリベラルでまあ先進的な関係性いいでしょっていう感じじゃなくて、むしろそのえぐいところをやっていくっていう話でさ、でまあ俺もう一つこの映画ですごく俺が興味持ったポイントが言葉の問題なんやんか。
ああそうやね、
うん、でさこれまあ夫がさ、まあ、妻に比べて成功してない作家っていう、うん、なった時にさ、まあ、育児っていうものを逆に利用してさ、
うん、
自分の母語である国に持ってきたみたいなさ、でまあ、
うんうん、
ドイツ出身やから妻のサンドラの方は、うん、英語ですら母語ではないんやけど、うん、彼女にとってはロンドンの方が住みやすかったし英語が喋りやすい言語だと、
うん、そうやね、
彼女にとって、うん、でそれででもフランスに連れてこられて、
うん、
そして夫が死んだことによって裁判っていう公の場でフランス語で自分を証明しなければならなくなるっていう、うんうん、ある種のその夫の呪いみたいなものがさ、
あ言語による呪い
が裁判という場で炸裂するっていうのが怖いと思って俺は結構見てましたね。やっぱりその自分の意見を言う、だから女性が自分の意見を言うっていうことは何なのかっていう話でさ、でそれは言語の問題さえクリアしてたらこの主人公のサンドラっていうキャラクターはできる人なんやんか、
うんうん、
だからあれがそこが喧嘩の場面に現れてるんやけど、うん、でもそれがフランス語だったらやっぱり言いたいこととずれてしまうとか、うん、そこら辺のなんかその設定のうまさとかはすっごく思う、
うんうんうん、
なんかまあ自分の、まあ、めっちゃしょうもないっていうか自分の本当に卑怯な話に近づけちゃうと、俺は自分の彼氏とは、英語でやり取りしてるんやけど、うん、まあ言いたいことの3分の1ぐらいしか言われへんけど、でも基本的な、なんていう、日常的なコミュニケーションができるから、うん、それでいい部分と、
うん、
深い話をするときに、でもやっぱり表現できないなっていうことの葛藤と両方あるんやんか。だから俺結構、なんかこれ、サンドラのしんどさっていうのを、なんかこう、結構うって思いながら見てた。
あ、
うん、なんかあったときに、自分がちゃんと自分の思ってることとか言えるんだろうかみたいな感じはすごく思いながら見てたから、
あ、うん、それで言うとさ、
うん、
その2人とも母国語じゃない言葉で、
うん、
2人は、あ、夫婦は会話してたっていう、うんうん、あれやんか、うん、だからそのそういう意味で言うと、まあ何やろな、その言いたいことを、うん、まあ、ある意味言えてなかったかもしれない。
まあね。
っていう話と、うん、ただ、やっぱその言語を、二人とも得意じゃない言語によって話すことによって、うん、その、なんていうか。
いや、でもね、あれね、得意じゃない言語っていうよりは、やっぱりインテリカップルは英語が、
共通言語やって
る。デフォルトやってる感覚やと思うんだよ
ね。なるほどね。
うん。だからあれも、なんか、ある種エリート層のカップルに対する、うん、皮肉めいたところが入ってるんじゃないかな。
ああ、うん、なるほどね。
だから夫はそこでさ、
うん、
どっかでやっぱりちょっとフランス語っていうところで自分を優位に置きたかったところが、
そのフランスに今日置いた理由の、
うん、
大きなところであると
。子供を育てる環境としてね、
うんうんうん、
っていうところとかは俺は結構えぐっと思いながら見てたかな。
でもだから、あの、妻は意地のように、あの、子供と英語で話し続ける。
そうそうそう、ね。ああいう感じとかさ、結構ね、だから国際的なカップルとかって、まあなんかさ、その先進的に見えるしさ、
うんうん、
で、俺も別に基本的にはすごくいいことやと思うんやけども、でもこういう問題が出てくるよね、みたいな話とかの、うんうん、その細かい設定がすっごい上手いなと思う。
はいはいはいはい。なるほどね。うん、あ、そういうのを話してるとちょっと面白いね。
うんうんうん。で、まさにこの映画の、まあ、すごくハイライトでもある、喧嘩のシーンね。
うん。
あれはさ、議事録として、まあ、その録音、二人の大喧嘩が、まさに、その、プライベートのことがパブリックにさらされるとして、
うん。
録音が再生されて、でもそれがフランス語の訳で出てて、
うん。
でも映画はその再現映像になるっていう、めちゃめちゃうまい、なんか入れ子構造になってるんだけど、うん、あそこはすごかったね。
そうやね。だからあそこは結局、その、妻の方が、その、容疑者として、要は立件される、その決定的な証拠になったのが、
うんうんうん、
その、死んだ夫がこっそり残してた夫婦喧嘩の、うんうん、あの音声だったっていうのは割と序盤に明かされてて、
うんうんうんうん、
で、だから裁判のハイライトとしてそれが絶対出てくるだろうっていうのは割と最初の方から 観客に期待させつつ、うん、ここってどういう風に出てくるんやろうっていうのがありながら、うん、もう演出完璧みたいな、使い方完璧みたいな。
そう、うん、で一番激しい喧嘩のところはむしろその再現映像から戻るっていう、ね、うん、裁判の場所から。
そうやね。でそこが一番最初に息子の裁判所で傍聴してる息子の顔にバンって戻ってくるところで、うん、その音声だけの方に行くっていうね、うんうん、あれはもう最高というか
最高っていうかえぐいよね。
えぐい。
だからこれ結構さ、やっぱりその子供の巻き込み方のえぐさとかさ、うん、まあもっと言ってしまえば子供がさ視覚障害を持ってるっていう設定ね、鍵かっこつきの設定にしていることのいやらしさってはやっぱあるやんか、
あるある、
うん、そこの倫理的な、うん、あるいは道徳的な、うん、際どさっていうのはすごくあるから、やっぱりその、うん、しんどさとかいやらしさっていうのは確実にこの映画にはあるんやけど、うんうんうん、でもそこも含めてグイグイ見せていくっていうことの、まあそうやな、強さというかパワフルさみたいなものはこの映画にある、
うん、そういやらしさっていう話で言うと、うん、なんかそのカンヌ撮ったヨーロッパ映画、
うん、
なんかもっと表立ってなんていうかこういやらしかったりグロテスクなものみたいなものを、うん、ある意味ちょっと最初期待してたというか、うんうんうん、っていうのもあって、だから割と序盤から中盤までの流れってある意味その細かいところに目を配らずにというか、うん、あの解釈せずに見ると割とさらっと進んでいくっていう感じがあったのはあったのよね、うんうんうん、俺の、うんうん、あの見てる感じとして、
うんうん、さらっとというのは何かこうドラマとしての盛り上がりっていうよりは何かこうなんとなく見てしまうみたいなこと。
あ、そうそう、だから ある意味そのこう引っかかるというかつまずくところがなく見てしまうっていう、うんうん、その何か気づきがないっていうより、うん、なんかギョッとするところがないというか、
なるほどね、
うんうん
うんうん、まあそうやね、うんうんうん、まあなんかその検証みたいな場面とかも、うん、割とさ、そのまあこの裁判でもう本当に弁護士も検事もわーわー言ったりとかしてて、うん、フランスの裁判すげえなと思うんやけどとはいえまあ手続き通りに一応検証していってみたいな感じの割と手順通りに、うん、進んでいくもんね、
う
ん、だからその大きな場面があって、まあそれが喧嘩の場面で一回バンとかましがあってっていうか、まあバンっていう大きいものがあって、で、まあ、ここからちょっと、終盤の展開をもう言おうかなと思うんやけれども、うん、子供が新証言があるっていうところで、あそこでドラマがガッと、って動くっていうところの、あの脚本のあまりにもうまい、まあ、プロットポイントがそこにあるっていうことやけど、うん、うん、のはすごいなとは思ったよね。
そうやね。うん、
あれ最後30分くらいでしょ、30分か40分くらいと思うけど、
うん。だから、結構その夫婦喧嘩の録音のシーンが、うん、ある意味感情的にもハイライトというか、うん、だいぶ盛り上がるところではあるから、うん、あ、なんかここである意味なんやろう、ここが一番の盛り上がりなんかなってちょっと予測しながら見ちゃうところも冷静な目で見るとあんねんけど、じゃなくってみたいなところがこの映画の割とすごいところかな。
すごいところやけどな。でもあそこの本当に子供今まで十分巻き込まれてるのに、うん、本当に本質的に巻き込まれるっていうところでこのドラマを動かすんやっていうところは、うん、まあちょっとね、すごいなと思ったな。なんかまあ何でもかんでもフランスのお国柄にするのもそれこそステレオタイプやけど、
うん、
とはいえやっぱフランスの徹底した個人主義によって生まれるものの葛藤がすごくあるなとは思ったんやんか。
まあそうやね。だからそう、なんかさ、この映画って家族の物語とは呼べないというか
うんうん、うん、
ところがあるやん、
うん、
だから夫婦の物語でもあって、うん、父と子、母と子の物語だったりするけど、うん、夫婦の物語ではないよねっていう、うん、
家族ね、
家族の物語じゃないよねっていうのはすごいこう、うん、明確にというか、まあこう見ててそう思わざるを得ないというか、
そうやな、うん、だから俺がよくさ、日本とかイタリアとかアメリカの映画でやっぱり家族っていう単位でものを語っていくっていうのがすごくわかるんやけど、わからがゆえに息苦しいみたいなところは、うん、よく感じるんやんか。で、自分は割と個人主義者なので、 フランスの、まあ、割ともう離婚とかもし放題みたいなさ、
うん、
価値観とかって基本的には賛同するんですけど、
うん、
でもここまで徹底された個人主義から生まれるまさに子供がこういう風に巻き込まれてしまうとか、うん、で、まあ、逆にこれはさ子供とはいえどある種大人扱いしてで個人として問うていくみたいなことやんか、うん、その、うん、それがいいとか悪いとかちょっと判断できへん領域やなと思いながらね、うん、結構俺は見てたかな。
11歳っていう設定やからね、う
ん、まあ、これは一応その妻、うん、主人公のサンドラがドイツ出身 でロンドンに住みたかった人ででもフランスに来たっていうところなので、まあ純粋にそのフランス的価値観の人かっていうところはちょっと難しいところやし、うん、まあ、外国人と言っていいと思うんやけど、うん、まあ、とはいえそこやっぱフランスの裁判での個人主義の中でまあ、ある種裁かれていくみたいなね、ところが、まあ、すごいなとは思ったな。ちょっとやっぱ日本から出てこないものやなって感じがすごくする。まあまあ、なんか子供がかわいそうみたいな話になるというか。
うん。まあ、あとは、だから、でも子供、うん、名前忘れちゃった。
ミロ。
ミロか、うん。ミロの、ある意味、最後は成長の物語でもあると思うのよ。まあね、それ、あれを成長と呼ぶのが、
うん、
要は残酷かもしれないけど、まあ、一つその、世界、社会を知るっていうことになるよ、うん、なるっていう話でもあるやんか。
うんうん、ごめん、ミロはさ、役名の子が、こうやった。ずっとさっきから言ってたの。ダニエルで
しょ。ダニエル、そう、
うん。そうそうそう。息子ダニエル、
ね。うん。っていう、まあ、ある意味、社会の構造とか、うん、ある意味、さっき言ってた裁判、真実みたいなものっていうのを構造として理解するっていう、
まあね。
結論でもあるやんか、
うんうんまあね。で、それってさ、裁判だけじゃなくてさ、その夫婦関係みたいなものをさ、うんうん、理解するみたいなことをさ、その自分の親で、うん、かつ、まあ、11歳、12歳とかでさ、やらせていいんかみたいなところはあるよね、
でも。まあ、まあ、残酷では、
うん、
どうなんやろな、残酷やな。
まあだから、まあ残酷やけど、うん、まあその倫理の本当に良し悪しでは測れないところがあるっていう、うんうん、ことやね。っていうのは、まあ確かにこの映画に入っていて、で、そして、まあそこがドラマのクライマックスになることの、うん、なんかエグさと、
うん、
うん、まあ凄みみたいなものが両方あるっていうのがこの映画のすごいところかなっていう気はしますね。
うん、そうやね。
うんそうでね、まあここから本当に最後のシークエンスの話をするけど、
うん、
でこれやっぱりその最初に言ってた裁判がによっても別に真実がわからないっていう話だとすると、
うん、
でこれ最後にさそのダニエルのことを面倒見てくれる女性がいてて、
うん、
で2人の会話の中からさ決めなくてはならないっていう話が出てくる
そうディシジョンっていう話やね、
うんうんうん、だからその真実がわからないのであれば自分が何を主張したいのか、そして自分がどの物語を信じたいのかっていうことを決めなくてはならないっていう話は、うん、俺は結構すごい結論というか、最後のテーマとして持っていくなっていうのをすごく思ったんやんか。まあ、要は今、世界中ですっごく起こってること、まあ、いろんな分断とかがある、分断とか対立とかがある中で、ああいうのって聞けば聞くほどさ、本当に真実わからんなっていうものとかってすごく多いやんか。うんうんうん、そうなった時に、決めなければならないっていう話って、めっちゃ際どいなと思いながら、俺はどうやろうと思って、だからその事実っていうものがもちろん大事な、あってさ、そして、裁判とかも基本的には事実を明らかにしていく場なわけやんか。でも、本当に事実がわからないときに、自分が信じたいものを決めなくてはならないっていう価値観というか考えっていうのが、俺はね、6、7割そうだなと思いつつ、3、4割疑義もあるみたいな感じで、見てたなこの映画。
俺は割と同じところをすごい注目 したけど、うん、ああそうやんなって俺はどっちかっていうと思う。
まあそうやな、ね。まあ、究極的にはそうかもね。うんうん、
ね、
う
ん、結局わからないものはわからないっていう状態になると、うん、決めなければならないっていう次のステップになるよね。うん ていうのはあって、うん、でじゃあ何を基準に決めるのかっていうのが確からしさなのか自分の感情なのかっていうのの中で、うん、ダニエルは揺れ動いた、うん、だなっていうところを割と注目した。だから逆にその、その対比としてその裁判をまあなんだろうな バラエティ番組っていうか、ね、なんていうワイドショーみたいなやつで、うん、
コメンテーターみたいな、
コメンテーターで、もうあれはだからその成功してるあの女性小説家が、うん、あの旦那殺したっていう方が絶対面白いやんみたいな、うんうん、だからそっちを望んでしまうみたいなのが、うん、っていうことを言ってて、うん、でまあある意味それはそれで割と真理というか、うん、あの下世話な話ではあるけど、そうで、うん、あ
うん、まあでも今世界で起こってることってそうよね。みんな信じたいものを面白い方、うん、もう分からんのやったら面白い方がいいじゃん。信じたいみたいな、
うん。
ことに流されていくっていう、
うんうん。で、だからダニエルはどう判断したのか。
まあね、でもあれってさ、もう父が死んだ今さ、で、どっちかというと、あの、面倒見てくれてたの父親の方やんか、直接的に、うん。その父親がいなくなったとなったら、もう妻が、うん、設定した物語に合わせるしかないみたいな結論といえば、と捉えることもできる。
まあ、捉えることもできる。うん、で、ダニエルは、その、何、そう、だから、あ、この映画見てた時に、やっぱ、さすがヨーロッパ映画やからさ、うん、あの、最後何か観客に残すというか、うん、考えさせる、何かを置いていくだろうと思ってて、うん、で、俺はもしかしたら、そもそも判決自体を明かさずに、うん、あの、終わってしまってっていうのも、ちょっと中盤予測してたっていうところはあったんやけど、うん、割とさらっと判決が下って、うん、え、どこで終わんのっていうのが、割と、なんやろ、期待してたというか、なんか終盤どこで終わるのかにすごいハラハラしてたところがあって、ここかっていうのが、割とダニエルが何がゆえに最後の証言をしたのかっていうところを置いてきたな。
うん、うん、まあでも、まあそうだね、でも最後の終わり方は、まあそれ、俺さっきはちょっとやらしい言い方して、そのダニエルが母親が作った物語に合わせるしかなかったとも捉えられるみたいな感じで言ったけど、うん、とはいえあそこから2人の関係がまた始まるっていう結末としても捉えられるかなというふうには、まあ、思うから、うん、だからまあそれこそある種その事実本当に起こったことが分からへん中でもそれでもまた新たに人は関係を結び直さないといけないし、うんうん、生き続けねえかはならないのだっていう意味もまああるにはあるかなっていう気はする、
うんうん
はい、そう、うん。だから結構ね、これだから話の面白さでグイグイ見せていくんやけど、やっぱその、うん、こう、ほのめかしてねとか、あるいはもう直接的に問いかけてる主題がめちゃくちゃ面白い映画やなっていうのはすごく思って、
うんうん、その、真実だったりっていうのはどこにあるのかというか、うん、個人の中にあるのか、うん、本当に、絶対的なものがあるのか、まあ絶対的なものはないよねっていう前提でこの物語は進むけど、
まあね、でもかといってそれの開き直りに なってない
ね、
なるわけにもいかないから、うんうん、だからそういうそれをどういうふうにまあ人が捉えられるかっていうことは、今まあ世界で起こってることっていうのをまあ生きてる中でどう捉えるかっていうことでもあるし、うん、あるいは。カップルで喧嘩した時に言った言わないことになった時に、うん、そこでじゃあ自分はその言った言わないを貫くのか、うん、でも相手の物語に合わせるいうことはありますよ、
ね、ありますね、それはあります
いうこととかね、
録音しちゃいけないよ
でもさ、なんか最近ってもう割とそういうものって結構録音っていうかそのね、アーカイブ主義になってる、ねうん、割と、うんうん。そういうなんかあった時にハラスメントとかもそうやけど、
うん。
うん。うん、もうやっぱり基本は残していくっていうものになってるよね。
まあそうね。
うん、でも逆に言うとさ、落下の解剖学さ、夫は残してたわけやんか。
残してた
けどわからないっていうのは、それはうまいよね。だから、うん、アーカイブ主義だけでも追いつかへんっていうか。
うんうん、
ところは、まあ、すごくうまいところではあるかもね。
まあね、だから何のために残したのかっていうのがもう分かんないっていうのもある、
ね、うん、そうやね、うん。っていうのもあるしね。そうやね。うん、だからそこら辺もすごく、まあ、入れ子構造になってて、
うん、
まあ見事な。うん、だから本当に、まあ脚本賞とか取りまくってますけど、
うん、
うんうん、その脚本がうまい映画っていうのはまあ分かるかな。
まあね。
うん、
それはまあ、全てがカチッとつながるような脚本ですらないからね。
うんうんうん、あのまあちょっと最後ら辺にもうちょっと軽い話をすると、役者ではどうでしたか？主演のザンドラ・ヒュラーは、まあ、これでめちゃくちゃ評価されたのもあるし、
うん、
ありがとうトニー・エルドマンの時もすごい良かったけれども、うん、でまあジュスティン・トリューの愛欲のセラピーにも前出てたりとか、
うんうん、あ、そっか、あの人やもんね、
うんうんうん、そうで、あの今度のあのあれですよ、関心領域、
うんうんうん、
にも出てたりとかするので、うん、まあ、今旬の人でもありつつっていう感じですね、
うん、あれじゃない、ホットロイヤーじゃないの、
ホットロイヤーね、あのネットで話題になってる
スワン・アルロ、
あ、スワン・アルロ、
うんうん、あの人初めて見た俺、
あれもそうかな、なんかで見たことあるかな、うんうん、そうやね、うん、なんかまあネットで話題になってて、まあだからさ、まあ、ああいうもう本当に人生で絶対絶命になった時に頼れる人っていうものと親密になっていく感じっていうのが、あ、グレース・オブ・ゴッドに出てたね、フランソワ・オゾンの、
あ、なるほど、そうなのね、
うんうんうん、そうね、で、で、あの僕でもね、俺ホットな弁護士よりもね、このケンジのアントワール・ネナルツマジ最高やなと思いながら見てた。
いや、あのこうみんなこいつ嫌いなって思うんじゃないの？
そうそうそうそう、だからあの今年のベスト嫌われ役っていうなんかこうネットで一部やけど、ホットな弁護士よりもめっちゃ小さいばっかやけど、俺はそっちの方が割と共感したっていうか分かるというか、
うん、
もうだからこれまあ舞台劇が舞台劇じゃないか、裁判ものがある種の舞台劇って言ったけど、だから嫌な悪役を危機として演じている人を危機として演じるアントワールになるっていうそこも入れ子構造になってて、そこも最高やなと思いながら見てて、いやもうさ、だから一番だからなんか本当にヴィランとして、だから衣装も着てさ、まさにあれだからスーパーヒーローのスーツみたいなもんですよって、スーパーヒーローってか悪役のヴィランのスーツみたいなもんですよを着た人が、まあ本当に身振り手振りをしながら嫌なこといっぱい言って
る、ね、そんなん言わんといてみたいな
子供も追い詰めるしみたいなこととかも非常に面白かったですね、僕は。なんか本当にまあ総合的によくできた映画で、まあこれは本当になんかこう多方面から高く評価されるものこともすごく納得する映画っていう感じだよね、うん
うん、なんかでもなんか そこにとらわれないというか、うん、こう開かれた解釈というか、いろんなところに注目しがいがあるというか、
そうやね、うんうんうん、
っていう映画でもあるやん、
うん
うん、それも面白良かったなと思うけど、
そうやね、うん、そうやね、だから脚本とかもすごく厳密に作られてるんやけど、うん、解釈は開かれてるみたいなこともね、うん、そうやね、
うん、だからなんか あそこの安寧の意味どうやったんやろっていう感じじゃなくて、うん、なんかの自分ってどう考えるかなこれ、
うん、
みたいな、
うんうんうん、
ところが結構この映画特に終盤に進むにつれて、
うん、
大きいけど物語として、まあある意味動きがあるからやっぱずっと見られるというか、割とみんな見れる映画やと思う、うん、裁判ものっていう、まあある意味構造としての分かりやすさもあるし、
うん、
あら両方とも、うーん、まあいろんな人見てほしいなっていうか、お勧められるなっていう映画、
そうやね、うん、まあうん、まあ話題にはなってるんやけどね、まあなんか、ちょっと、なんかその、やっぱりインテリの人たちの映画でもあるので、ちょっとその、知的やけれども、知的があるがゆえの、いやらしさもあるので、その辺が万人受けするかどうかちょっと難しいなと思う部分は、俺はちょっとあるんやけど、あるんやけど、まあでも確かに、面白さっていうところは確実にあるから。
面白さっていうのがある。
あるし、まあだからこの夫婦関係で起こってることとかって、まあ、うん、今の3、40代とかは結構身に覚えがあったりすること
や
ったり、
まあ、リアリティとして感じる
ところもあるしね、うんうん、っていう、そうやね、ところも含めて、まあ、なんかカンヌのパルムっていうのも割とそういう、まあ、誰が見ても面白いっていうところに、まあ、結構行ってる、パラサイトとかもそうやけど、
うんうん、
ところもあるかなって俺は結構思うので、
うん、
まあ、そういう意味でもちょっと今っぽい、うん、カンヌパルムドール作だったかなっていう感じもしますね、
はい、
うん、 はい、そんなところでしょうか。
そうですね。そう。なんか、まだまだ喋れるって感じもするけど。
で、俺もっともっと同業カップルものみたいなって思いましたね。
いや、あれはでも、もう、俺、嫌やわと思ったもん。同業カップルじゃなくてよかったな
と思うけど、でもなんかカップルのアーティストとかで、なんかやっぱり、なんかいい感じやなっていうカップルとか結構いてるから、うん、まあ本当にそれぞれやと思うし、で、あそこでさ、その喧嘩とかもえぐいけどさ、あれはすごくロマンティックなことでもあるような気もすんねんな。あそこまでもうぶつけ合えるっていうさ。
うんうん、まあ、うん、まあ、その、なんていうか、同業者としての、その、リスペクトのが2周裏返ったみたいな喧嘩をするから、
うん、まあもちろん嫉妬もあるしね、うん、そういうところで、うんうん、とかもあるから、
うん、
まあそういうところはなんか俺は結構でもで、まあ、さっきも言ったようにジェンダーの問題とかも入ってくるので、
うん、
でもこれからなんか、うん、熱いテーマとして
同業カップルもの
同業カップルもの、
はい、
例えばファストライブス4月にあるね、うん。あれもある種の同業カップルものなんですよ。
そうなの？そこにまとめられるの？
全然違うけど、この作品と空気感は、
うん。
全然違うんやけど、
うん、
そうそうそう。っていうのとかもあるので、だからそういう意味でも、うん、今ちょっとね、その夫婦関係っていうところで、まさにその、まあ今って本当にさ、男女のヘテロセクシャルのカップルやったとして、大体もうみんな共働きなわけやからさ、
そうね、
まあ、そこで起こってくる、まあ、経済的な問題とか、
うんうん、
あるいはまあ社会的なことっていうのが、まあ今、うん、ホットな話題になるっていうのはすごくわかるけどね。
まあそうやね、うん。まあうちも同業カップルではあるので。
同業カップルなの？
同業カップル、両方とも働いて、
共
働きカップルなので。うんうんうん、考えさせられる。
いや、もちろん、そうそうそう。まあ、だからそういうところでもね、本当に、まあ、広く、うん、いろんな大きな人に伝わる作品だと思いますので、はい、ぜひぜひというところですね。
うん、
はい、ということで、まあ、今週は、ジュスティン・トリネの落下の解剖学、全国順次公開中でございます。
はい。
はい。っていうところで、ちょっとじゃあ、今週も軽く仕事の紹介をさせてもらうと、三宅翔さんの、三宅翔監督の、夜明けのすべて、
うん、
今公開中で、ヒットしておりまして、
うん、
まあ、すごく評判もいい作品ですけど、ザ・サインポッドキャストで、ゲストに出て喋っております。で、まあ、それはいろんな角度から喋ったものになっているので、よかったらそちらも聞いてみてくださいという感じですね。はい、はい、そんなところでしょうか。また、じゃあ、トークセッションで、お会いできればなと思いますが、はい、引き続き、どうぞよろしくお願いします。お送りしたのは、木津剛と、
大阪文也でした。